この放送は出版プロデューサー西浦浩二が送る本でベストセラーを目指す人のための番組です。
どうも、帽子が似合わない出版プロデューサー西浦です。
どうも、僕も帽子が似合わない振り作家浦です。
持ってきよった。
どうも、帽子がよく似合う編集者石田です。
よろしくお願いします。
いや、浦さん、それ言ったらそれ言うしかない。
そうなりますよね。はい、失礼しました。
完全その流れでしたよね。そうです。でもずっとかぶってんなって。
写真ね、撮ってましたから、はい、多分それ、ブログご覧の方は多分、はいはい、ご存知だと思いますけど、確かに帽子すげえ、
ね。ありがとうございます。あ、いやいや、似合うって言っちゃうと、なんかすごく気持ち悪いんで、本当は言いたくなかった。
まあもう、むしろオチでしたよね。似合うっていう言葉が。
よかった。じゃあ、この順に。
自分で言うっていう。よか
った。僕似合わないんですよ。びっくりするが似合わないんですよ。帽子っておしゃれな印象すごくあるから、うん、それこそハンジングとか被りたいんですよ、はい、でお店でいっぱい見たんですよ、はい、全部頭がでかいんですよ僕、顔がでかすぎて全然似合わなくて、ほんとね、あ、これは見れるかなってやつってなんかもう針金とか入ってて、こうもう女優が来そうなめっちゃつば長い女優帽とかあんなんしかダメで、こんなもん似合ってたとしても使えるかと思って。
でもそれキャラ的にはいいですよね。出版プロデューサーとしては。
まあね、
あの一回見たら忘れ、
はい、はい、
あの女優帽の人、
はいはいはい、あーみたいな、つばめっちゃ長い人ねって
無理して帽子かぶってる人ね。
そうそうそうそう、
顔でかい、
増殺率 90% の
あとにってこ
と。帽子かつ増殺率がすごいっていう。
すごい。
帽子もすごいけどねっていう。まああとそんなプロデューサーになっていこうかなと思います。というわけで、まあ、アラさんも似合わないってことでね。
そうです
ね。
まあ、僕はいいんですけど、大丈夫ですか。
もちろん、
似合うもん。うん。というわけで、
似合うか、
まあ、今週はちょっと、ほら、はい、スピリチュアルの話を、もう、たんまり、はい、ってか多分時間足りないんで、
たんまり。
もう早く、
はい、はい、
タイトルコール行っていっちゃいましょう。というわけで、タイトルコールお願いします。
お願いします。
コージ西浦のしゃべりしゃべりしゃべり、裏表、裏表。
はい、お願いします。
はい、まあ、岸田さん来ていただいて、4回目、はい、今日で最後の回にはなるんですけど、はい、これまで3回喋っといて、うん、ずっと気になってたんですけど、
お、
スピリチュアル、スピリチュアルって、
うん、
なんすかって。
あ、もう、今までの4回で、
そうそうそう、
無駄にするような質問。
なんとなく、ふーん、なあ、はいはいはい、とは思ってたんですけど、スピリチュアル、あ、あって。
もう3回ずっと思ってたんだ。
いや、ずっと思ってたってっていうか、まあ、さっきトイレ行った時に、うん、結局わからんなってなって。何喋ってるか聞き終わるなっていう。
そうですよね。スピリチュアルって言われて、はい、多分、まあ、アルーラさん出版業界の人じゃないっていうのもあるし、出版業界の人でも、うん、これがスピリチュアルだよっていうのって結構説明難しい気がする。スピリチュアルの棚にあればスピリチュアルなんだろうけど、うん、
はいはい。
僕も正直よく分かんなくて、うん、
はい、
どこでスピリチュアルの線引いてます？
うん、すごく僕個人の話で言うと、はい、まあ、スピリチュアルって本当そうですよね。天使だとか、
うん、
竜だとか、前世だとか、
そうそうそう、神もいるしね、
はい。それはキーワードとして、
キーワードとしてよくありが、
はい、
ありがち、
うん、テーマというか、うん、はいはい。あ、
でも僕の定義としては、うん、まあ、スピリチュアルって、
うん、
と自己啓発のバランス感覚で考えていて、
うん、
スピリチュアルは、
うん、
あなたはすでに幸せですみたいな、
うん、
現状維持で満足できるようにする思考法、
うん、
だから、お金がなくても
ロジカルやな
お金がなくても幸せを見つけられるだとか、
はいはい、
引きこもりの方が例えば、
うん、
その自分を好きになるだとか、
うんうんうん、
引きこもってていいじゃないっていうやつですね。
そうですね、まあ、いいじゃないだとあれなんですけど、引きこもりの中から自分ができることを探していくみたいな、
はいはい、
分野で、で、うん、自己啓発は多分その引きこもりの方が、
うん、
部屋を出た後の話なんですよね。うんうんうん、その外の世界で何をするか、
うんうん、
何をするとより良い世界になっていくかみたいな話をしていて、まあ、数式で言うとスピリチュアルはマイナス1から0の話、
うんうん、
で自己啓発は0からこう1だとか2だとか3だとかってなっていく分野を言っていると僕の中では定義してます、
はい、そういう意味では、例えばじゃあ 先ほどの中で、はい、お金がなくても幸せじゃないっていうのを考えようっていう視点って、はい、結構シンプルライフ系とも近い印象ありますよね。ミニマリストみたいに物あんま持たないとか、はい、あと宗教書の仏教系も結構その樽を知るみたいなテーマ挙げてるじゃないですか。そこと実は近い、
近いと思ってます僕は。
そのニュアンスがとか出し方が違うだけで、はい、言ってることは意外と近いんじゃないかってことですよね。
まさにあの実はワニボックスの時に16万部いったミニマリストが、僕たちにもう物は必要ない、あれって編集者が書いていて、
そうですよね、元編集、今もか、
今も編集者で同僚だったんですよ。
あ、同僚、
はい、でその同僚が実はあの本を書いたきっかけをこれだったんですって、
え、神様とのおしゃべり、
そうなんです、神様とのおしゃべり
を読んでってことですか。
そうです、そうです。
へー、
まだ近いところあるのかなと思ってます。16
万部を生んだ20万部の本じゃないですか。
そうなんです。
すげえ。
すごいですね。
もっと行きたいけど。
それ本当は本当は現時点で20万部。はいはい、へえ、それはすごいな。
だから近いところあるんでしょうね。
なんか、そういう、棚的には近くないけど近い本って結構あると思ってて、ちょっと話変わりますけど、僕昔、提案してすごいバカにされた企画があって、はい、もっと新入社員の時なんですけど、22歳とかで、はいはい、あの、いわゆる萌えと、
はい、
うん、
はい、
萌え要素、秋葉系の萌えと、はい、あのなんか戦争とか、はい、そういうのってミリタリーとかですね、はい、被せられへんかなって提案したことあるんですよ。理由が僕明確で、はいはい、当時あの書戦っていう本屋さんを担当してたんですよ。書戦グランデとか、はい、書戦、はい、あの神田とか秋葉原とかにあるんですけど、はい、神保町とかあって、まあ、要はオタクの聖地みたいなちょっとお店なんですよね。はいはい、だから普通に時刻表とか持ってったりするんだけど、同じフロアに萌えのやつとその時刻表とか戦車とか、あの空母とかのやつが置いてあったりして、僕思ったんですよ。
両方売っちゃえばいいじゃんと。
これ同じフロアに置いてるってことは一人で両方買ってくやついるなと思って。で僕自身が三国志とか好きだし、でアニメとかも好きなわけですよ。でまあ、三国武装とかもね、ちょっと萌え、萌えっぽいじゃないですか、大凶とか小凶とかキャラクターがね、女性キャラとかは。ありやんと思って、提案した時に、萌えの絵とその戦争ものとかって全然違うんだって怒られて、切られたんですよ。ああ、そうかと思ってたら、その後、ほら、もうなんか、何するの、戦争
を、はいはい、
なんだっけ、ガルパンとか、ガールズ&パンツァー、
はい、
可愛い女の子が戦車乗ってたり、
そんな
あるんですね、あとなんか
カンコレ
、はい、艦隊、
コレクション、
はい、あの女の子が戦艦になってると、要は同じユーザーなんだっていう、じゃあ合体させてもいいじゃないっていう、それが、まあ、もちろんその前に、世界の武器が分かる本とかが萌えで書かれたりしたんですよ、はい、エロいタッチでエクスカリバーとかを書いたりしてたんだけど、来てるやんけとか、
確かにそれ刀剣乱舞で今来て
るんですよね。そうそうそうそう、どんどんどんどん減って萌え要素がすごくなってきてるけど、だその結構ジャンルは違うけど棚近いみたいな、ユーザーが一緒っていうのものは僕結構ね、その互換性っていうんですか、なんかあるなと思いますね。
ありますね、あります、ね、あります。
ちょっとごめんなさい、脱線しちゃいました。い
や、それでいくとやっぱりそのスピリチュアルに少しこう怪しさというか、っていうのを感じてしまうっていうのが、ジャンルが近いから宗教本も近いわけじゃないですか。
実際棚近いですよ。ですよね。スピリチュアルと宗教、はい、一緒の時もあるしね、精神世界と宗教。
なんかそこら辺がこう、あやふやなところに言及してる本だから、こう、ちょっとこう、怖いイメージがやっぱりつきがちなんですよね。
まあ、うさんくさいというか、怖い。
まあ、正直、あの、一般、一冷ややかな目線を持った人間からすると、
一冷ややかな目線を持った人間は、一般人じゃなくてね。
じゃなくて、一冷ややかな方でいくと、嫌いじゃないんですよ。結構、あの、はい、宗教の本とかも読むは読みますから、はい。でもね、まあ、っていう感じ。今はね、何を言えばいいか分かんなくなってるんで。
アーティストさんとかも多いんじゃないですか。
あ、ファン、
あのスピリチュアル好きとか。
ああ、どうですか。
アーティストがですか。あの、むしろそれを歌詞に盛り込めれれば、もうほらもう値千金であるなと思って。
ありますよね。
あります、
あります、あります。なるほど。
僕はそっちのもうあれがですね、からっきしなところ
があるんで。あなた作詞
ゼロらしいですね。
ゼロ。やってないので、一切やってないので、最近結構作詞したいなと思ってるんですよ。で、バックナンバーっていう人とかいるじゃないですか。はいはいはい、いいなって思うのは、やっぱりちょっとわけわからんこと、わけわかんないですか。
それちょっとまずいんじゃないですか。いいじゃないですか。
なんていうか、わかりそうでわからないぐらいの、ちょっと表現っていうのが、結構もうその作詞の、まあ、ノウハウみたいな感じもあるんですよ、うんうんうん、ちょっとわからんぐらい言っとけみたいな、うんうんうん、それが絶妙なんです、うんうんうん、だって喉に引っかかって、うん、ありがとうって出たとかはじゃないですか。
ラッドウィンプスとかも、
ああそうですね、そうそうそうそう、
感じますよね。
そうですね。
あれ受けるってことはみんなの心の底にはその、
うん、あります、うん、絶対あります、スピリチュアル、
あるんですよね、
ありますあります。
僕もそうです、はい、ガンダムだってスピリチュアルですよ。
ですよね、うん、
え、
だって宇宙で会話したりとか、なんかピキーンってなって後ろから撃ってくる銃を気づいたりとか、
うん、
あんなもんスピリチュアルですよ。後半
ドラゴンボールもそうです
よ、ね、ドラゴンボールもそうですよ。
竜が願い叶えるわけですから、
それはもうあれあれそれあれ
スッピーズの、
はい、そうそう。でなんかでもそのスピリチュアルってもう一個内容的にちょっとね、なんか僕は、
はい、
一応アンチスピリチュアルな人間としてはね、アンチスピリチュアルで立ってたわけです。内容的にというか。
こちら二人はもう苦笑いしてますけど。もう
またまた。本当に。アンチスピリチュアルとか言ってますけど、
はいはい、
一回居酒屋で、
うん、
お酒飲んでて、
うんうん、
なんか子供の話になったん
ですね。そうですね、子供の話で
したけどね。子供の話になって、うん、で、なんか、全然なんてことない話だったのに、急に西浦さんが、うんうん、まあでも子供は生まれてくるタイミング決めてますからって普通の会話の中に盛り込んできたんですよ。そんな話を、
うわスピってるってな
る、はい、もうあこの人隠れスピリタンだと思って、ね、
もうだから自覚なきスピリチュアルです、はい、僕
スピリチュアル
自覚なきスピリタンでした、
はいはい、完全にスピリチュアリストじゃないですか。
本当だからもうスピスキリストの足と顔写真とか踏めるんですけど、踏みとか全然するんですけど、
あ、はい、
スピス
気づいてない
からスピスのこと
が、はいはいはい、
でも実はスピリタンだったって言われてます。
絶対スピリタンだと思って
だから僕そのなんか確かにね、心霊現象とかも、
はい、
基本的にええー、と思ってるんだけど、うん、実際見た人とか体験した人の話聞くと信じるんですよね、
うん、
そういう人って多いと思うんですよ。
実際怒ってるから、
怒ってるから実際なんかもう除霊したら部屋の湿気がなくなったとか、
うん、
毛が抜きまくってた犬の毛が、
うん、
生え出したとかあるんで、
うん、じゃあスピリチュアルのちょっと本に戻しますけど、
うんうん、
にはやっぱそういう具体例というかみんなが分かる具体例を元に結構書いてるんですか。
あ、でもそんなこと書いてないですよね。
そうですね、
犬の毛がどうとかそういう心霊的なことは、
まあ、これってお話ししてる段階では信じやすいんですけど、
はい、
文章にするとまた怪しくなっちゃう。
そうそうそう、確かに確かに確かに。
またまたってなっちゃうんですよね。
そうそうそう、またまたってなるんで、
書けるしなって思っちゃいますよ、ね、嘘でもなんで。
いくらでもね。あれ結局スピリチュアルは今どういう感じで扱ってるのかこの番組は。
いやもうそれは西村さんはドスピですから。
あ、ドスピですから。はい、
でもドスピなんだけど、だから僕はでもじゃあ正直言うと個人的にはスピリチュアル本好き、
うん、
苦手なとこあるんですよ。
うん、
だって初対面に近い時、岸田さん僕アンチスピなんですよって言ってたんですよ。
はい、
おい、そんなやつが何をスッピーズとか言ってるんだと思って、はい、おどうなってるんだって。
まあ社畜ですからね。
はい、ああそうか、そっちか。は
い、社畜の扉を開けたんで
しょうね。なるほどね。そこ開いちゃったからには、はい、スピーズのまましておきますと。え、アンチスピじゃないんですか、じゃあ、岸田さんは。実際どうなの？
アンチスピだと思ってたんですけど、
うん、
あの頃。
はい、あの頃。うん、
でも、うん、企画とかしてて、はいはいはい、スピリチュアルじゃないと自分では思ってたのに、うんうん、普通の人からすると、うん、モロスピじゃんってことが起こりすぎて、やべえアンチスピじゃねえと思ったんです。ある日
やっぱ スピサイド側
同じってことですね。
そうですね、
同じタイプってことですね。
だ多分麻痺ってるんですよ。
麻痺
だアンチじゃなくて、
はい、
麻痺ってたって、
まあ、子供が生まれてくるのは選んでますからね。
生まれてくる日を選んでますから、みんな選んでますからねって言ったら
ミラーになってたんですよ。だから
それってでもほらよくほら天才って自分がすごいって気づかないって言うじゃないですか。当たり前にできるからってそれを、はい、もう僕らが天才的にスピリチュアルなんでしょ。
そうなんですよ。
やべえ
開ける開ける、
はいはい、すいませんどうも。
やばい、で僕らニュータイプだった
かもしれないですね。
キュピーン、
知らぬ間にスピリチュアルやってた。
マジか。でもなんか僕は結構だよね、スピリチュアル読者ちょっと苦手なんですよ。
うん、
苦手じゃないですか。
分かりますよ、すごく。
なんかね、
作ってる人がそれ言って大丈夫
なんですか、どこまで言っていいのか分からないですけど、
う
ん、
これもうひょっとしたらまるまる買ったかもしれない、
今から全部ピーで終わる、ありがとうございましたって。
なんかあれですよね、すごく思うのは、うん、メッセージの部分をつかまずに、うん、その著者になろうとしてる人って多くないですか、
う
ん、
どういう意味どういう意味、
なんかこう著者のメッセージをそのまま鵜呑みにして、はいはい、著者のままやって、うん、そうするとお金持ちになれるんだみたいなこと言って、うんうんうん、貧乏になっていく人、
ただただ金は使った方が入ってくると聞いて
そうですそうです、
散財して入ってこないじゃ
ないですか、はい、お金はその使えば使うほど入ってくるみたいな、うん、あれはスピリチュアルなんですか、うん
あれどうなんでしょうね。
だから
難しいな、その
スピリチュアル的にも言えるし、
自己啓発本とかでも結構そういうのあると思うんですよ。
自己啓発的な意味でもそうだし、それこそ経済回すっていう意味でもそうじゃないですか。で、使えるってことは入ってるっていう意味でもあると思うし、うんうんうん、あと常在とかいう考え方で、ね、お金ってずっと自分で利益を独占してると、はい、嫌な空気放ち出すから寄付したり使えとかっていうんで、あの辺もうその辺スピリチュアルですよね、上座とか
で。ここまで説明できる方が
確かに、僕は岸谷さんに聞いたのに、
このノリノリで今マイク取って、
何の補足もいらないぐらいスピリチュアルトークしてますから、
ね、はいはいはい、俺スピリチュアル出版ポルトさんだった方がいいのかな、アンチなんだけどな。今アンチの人が作ってるから、そしたらこの神様とのおしゃべりは
説得力あるんですね、うん、
でやっぱ著者にそれを言われて、はい、そうなんですか、すごいですねって言って、そのまま作った編集者では、はい、やっぱこう読者の一般的ユーザーに届かないんじゃないかな、
うんうんうん、あそうそう、それはめちゃくちゃ大事にしていて、うん、目線として、うん、ある意味で僕は著者を絶対に好きにならないって決めてるんですよ、
うん、そうなんですね、もうスピボンに限らず、
疑い疑い疑いの連続、うん、はい、うん、
本作るの大変ですね。
いや、これ結局著者と同化しちゃうと、はいはいはい、結局ただの、
ファンですから
ね、ナルシズム本になるので、やっぱりこう読者が詰まるところを見つけていくのが、
うんうんうん、そうですよね、
完璧にできるわけじゃないんですけど、うんうんうん、でもその目線があるかないかで、いやいやいや、全然本は違ってくるんじゃないかなと思いますけどね。ちなみに西浦さんのその、はい、嫌いな読者っていうのは、
ああだからそのなんかスピリチュアルなことにすがってるに近い、はい、
すがって
すがって、まあ、さっきもね、なんか現状維持の肯定とおっしゃってましたっけ、はい、岸田さん、はい、本当に現状維持の肯定をだけをしていて、なんかもう弱っみたいな弱ってんなっていう、いやなんか弱ってるのはしょうがないんだけど、うん、なんかもうちょっと元気出そうよと思ったりする。だ嫌われる勇気とか読むと元気になるんです僕、
うん、
ああいう強い本が折れてほしいなと思うんですよ、うんうんうん、なんかそのマツコ・デラックスさんとかが言うことってすごく真っ当でしょ、
うんうん、
なんかその例えばある本で読んだんですけど、結構古い本なんですけど、浮気とかをしてもいいけど、浮気をするならばその女性は母親っていう役と女っていう役を両方演じきれないとダメだと、うん、その演技力がないやつが両方やるなって書いてあったんですよ、うんうん、母親としてもちゃんとできる人が裏で浮気する分には構わないけど、うん、母親ができてないのに、うん、そのなんていうの、浮気だけして、浮気した間に子供がなんか事故で死んでしまったとかなんてことになったらもう絶対許せないことだっていうふうに書いてあって、まっとうじゃないですか、うん、浮気を肯定するにしても、
うん
うんうん、浮気がダメだって蓋閉めてしまうのはすごく、うんうん、なんかこう固定観念な感じがするんで、まあ、それは賛成じゃないんだけど、はい、それに対してやっぱ真っ当な部分もちゃんとあるのが僕は納得できるんですよ、そこに。
それがこう魂の声が言ったからみたいな。
そうそうそうそうそうそう。自分に甘いだけやないかっていう、うん。
それはちょっとね、否めないっす、
うん、否めないんですよ。で著者とかはそれをそこから生まれる不利益とかもちゃんと背負ってると思うんですよ、はい、叩かれることも踏まえて、うん
はい、
でも読者の人ってそれやらずに、うん、そこ形だけ真似してるところがあるから、
うんうん、なるほど、
はい、まあまあ、つまり西浦さんだけがすごく読者を嫌っていて、
うんうん、違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違 で、なんかほら、スクエになってないんじゃないかっていうことですよ。
もう時間なんでいいですか、じゃあ。
ちょっと待って、これすげえ
衝撃だよ、これ。西村さんってそういう人です
よ。違う。そういうことじゃないんだよ。あー、ちくしょう。工事西村のっていう番組なのに裏切られた。
おしゃべりしすぎてしまった。
というわけで、この本当、これで終わっていいの今日。
まあ、いいんじゃないですか。そういうこと
ですか。
はい、もし、どうしても言いたいことあったら、次週、謝罪とかしてると思いますんで。
謝罪会見。
謝罪会見。
西田さんいないのにね。
か、もう、幻の4回目として亡くなってるかどうか。
あり得る。というわけで、まあ、4週にわたって。
そうですね。
はい。スピリチュアルのことを、岸田さんをネタに、お話をさせていただいておりましたが、はい、どうですか、なんか最後にありますか、もう。
ああ、そうですね。でも、スピリチュアルって説明しづらいっすね、やっぱ。難しい。
難しいっすよね。
は
い、
だから、それは頑張って、スピリチュアルの棚を広げていって、なんか、スピリチュアルってことがちゃんと明確になったらいいですよね、とは思います。
そうですね。
はい、
僕も隠れスピリタンとしてね、
はい、
なんか、スピリチュアル否定みたいな、取られる方をされたかもしれないけど、このそこから僕スピリチュアル愛しているし、スピリチュアルどうするかのためになる
も
うプロデュースしたいなと思っているので、
はいはい、
今後ともよろしくお願いしたいと思います。
はい、いろいろ誤解とかあるかもしれないけど、真面目に本のこと考えて、
僕も元読者のことを考えて、はい、僕もあなたもスピリチュアルの手で一緒だよってこと。
いや、逆に言うとスピリチュアルに対するその理解っていうのはかなりある方だ、
ある方だよ。
ぜひそういう本も持ってきてもらえれば、うん、こっちで探すこともあるよという、
ね。もう愛ゆえの批判ですから、
はい、
はい、というわけで当番組では、
ご意見、ご感想、お待ちしております。
何だけ言うの？じゃあ、出版タイムズの Facebook ページで、メッセージ、コメントでいただけると幸いです。
はい。
はい。というわけで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。